今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。今日も元気いっぱいの純子と、
はい、うさぎでございます。
はい、こないだね、うん、知恵に、うたたび座の知恵に、はい、なんか最近面白い動画とかないのって聞いたら、うん、ボーグジャパンっていうあの雑誌、
はいはいはい、
うん、雑誌の、うん、が出している動画集みたいなのがブワーッと出てて、うん、でその中にいろんなこうトークが入ってるんですけども、はい、5歳の女の子から75歳までの、
うん、
あの女性まで、
はい、
いろんなものをあの質問をしてそれぞれの年代の人たちが答えていくんですけども、うん、5歳の子供も女の子も、うん、あの世の中の女性に言いたいこと、
はい、
自分らしくとかって言うんですね
5歳の子
そうで、うん、結構ね若い子もずっとそういうことを言ってて、うん、75歳になった時も何言うのかなと思ったら、うん、自分らしくってね
自分らしく
割とね、うん、その言葉を言う人が多かったんです。わかりますよ、
はい、
じゃあ今日も私たちも、うん、私たちらしく
らしくね、
はい、お届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
She's out of here. 先を飲もうよ、ここは愚か者の酒場さ。
何かとこの曲をかけたがる私たち、
どうして私たちらしくって言ってイコールすぐ愚か者なの、う
ん、ね
え、分からない、
考えられない、
どこが私たちのどこが
愚かだっていうの
よ、ね
え、誰なんだろう
誰か、
ね、
誰らしく、でもさ、よく自分らしくとか、
うん、
それってすごく便利な言葉だけど、うん、ものすごく抽象的で、
うん、
実は身のない言葉だと最近思ってるんだけど、
あ、なるほどね、うん、いや確かにね、うん、だってその5歳からね、
うん、
75歳まで、つまり70年間、
うん、
それぞれの年代の人たちが、
うん、
他の女性にアドバイスを してあげるとしたら何ですかっていう質問で、
うん、
その自分らしくとかっていう、
うん、
人に優しくとか、
うん
っていうことを言ってるんですけども、うん、そもそも自分らしくいてっていうメッセージを言うってことは、
うん、
自分らしくいられないから言ってるのかなとか、
うんうん、そのうん、そうだろうね、なんか流されないでっていういいことなんだろうけど、そのらしくって
そもそもっていう話だよね、
うん、その人のらしいって何
って言って、でそれはあまりにも大事にしすぎたら、
うん、
ただのわがままになったりしちゃうよねって、
う
ん、だったら、うん、なんか自分らしくというよりはどっちかというと思いやりの方が大事なんじゃないかなとか、
うんうん、
なんかね、いろいろ考えちゃいました。
わがままだったり本当人を受け付けない
とか ね、
うん、なんか独りよがりみたいな形にも、
う
ん、
聞こえてしまう
ようにね、うん、最近なんかちょっと、うん、ちょっとね、
わかります、
うん、なんか引っかかる、
そうなんです、
うん、
できれば、うん、若ければ若いほどあんまり使ってほしくない言葉かもしれないですね、
うんうんうん、そうだね、
うん、それを頑固にね、ひたすらにこう自分というものを守るがゆえに柔軟性がなくなってしまって、
うん、
なんかこう人のことを思えなくなるっていうのはなんか問題だなっていう、
ね、そうだよね、しかも他人ってか逆に言われてる側から見ると、
うん、
そこまであなたのこと知らないよっていう
そうね、ね、そうそう、
うん、なんかちょっと
考える、
ああ、うん、よかった、やっぱり純子もそんな風に思います
、
うん、
で一番可愛かったのはね、
うん、
それもちびっこちゃんですけども、
はい、
女の子が、
うん、
一番女性に言いたいことは、
うん、
愛と思いやりとハグっていうのを言ってて、
うん、
あ、この子なんかいいなと思って、
うんうんうん、
それは大事よね、
うん、それボーグジャパン、うん、日本人、
いや
あれ、ね、
うん、日本人じゃないんです
よ、ハグっていう、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
日本人はね、うん、ハグの習慣ないですからね、
でも前に言ってたでしょ、チュンコがそのハグをする、そういう触れ合うと何が出るんだっけ、
セロトニンっていうね、
セロトニン、
はい、幸せホルモン、
はいはいはい、
が出ますので、
うん、
私ももうなるべく老若にゃんにょ問わず、
うんうんうん、
もうとにかく抱きついている次第でございますけど、
うんうん、
相手も幸せになるし自分も幸せになるし、うん、って言って、できるだけこう肌を触れ合うっていうのは、
うん、
大事みたいです、うん、もうだんだんねこの年になってくるとホルモンが減ってきてね
なんだか食べる方は好きなのにね、
好きなのにね、うん、食べるホルモンは ねそのホルモンとってもこっちのホルモン何にも増えやしてない
そうだね、
何にも身にならない、
逆にあの男性ホルモンは増えてくる、
そうなのね、本当困ったもんですよ、もう日々があまり飲みないようにしたいところでございますけれども、はいはい、注射を打たないでも済まなく、ね、済むように、うん、はい、ちょっと抱きしめ合って生きていきたいと思います、うん、それではもう一曲お届けいたします、 抜け出した子馬。昔ある村のお寺に絵を描くのが何よりも好きな小僧さんがいました。お経も覚えず、暇さえあれば絵ばかり描いていました。
仏様に仕える者がそんなことでどうする、絵をやめないのなら寺を追い出してしまうぞ。
和尚さんから厳しく叱られても、やっぱり絵を諦めることができません。そこで夜中にこっそり起きて絵を描くことにしました。ある日、小僧さんは子馬の絵を描き上げました。まるで生きているみたいで、自分でも見とれるほどです。
小僧さんは嬉しくなって、和尚さんに見つからないよう自分の部屋に隠しておきました。ところがしばらく経って、この村に困ったことが起きました。すっかり黄色くなった麦の穂を食い荒らす者が現れたのです。豊作間違いなしと喜んでいたお百姓さんたちは、悔しいやら腹が立つやら、こんな悪さをするやつはとっ捕まえて殺してやると畑に小屋を作って、早速見張りをすることにしました。するとその晩のこと、どこからともなく一頭の子馬が現れ、麦畑の中へ消えていくではありませんか。さてはあの子馬が麦を食べるのかもしれないぞ。それにしてもなんて綺麗な子馬だ。見張りのお百姓さんたちはこっそり子馬の後をつけました。そんなこととは知らない子馬は、嬉しそうに麦畑を駆け回り、立ち止まっては美味しそうに麦の穂を食べました。やっぱりあいつだ、もう許せない。お百姓さんたちは一斉に飛び出し、子馬を取り囲みました。逃がすんじゃないぞ、それ追うんだ。お百姓さんたちが必死で追いかけていくと、馬はお寺の中に駆け込んでいきました。お寺で馬を飼うわけじゃなし、預かったという話も聞いていないが。不思議に思いながら、次の朝お寺に行ってみるとどうでしょう。馬の足跡が点々と小僧さんの部屋まで続いています。まさか。お百姓さんたちから話を聞いて、和尚さんが急いで小僧さんの部屋に行ってみました。するとそこに子馬の絵を抱いた小僧さんが座っていました。子馬は今にも画面から飛び出しそうにじっとこっちを見ています。この馬です。後からやってきたお百姓さんたちもその絵を見て思わず息を呑みました。泣きそうな顔になっている小僧さんを見て、お嬢さんが言いました。よしよし、これからは自由に絵を描いてもいいぞ。そんなことがあってから、小僧さんは仏様の絵をたくさん描き、村の人たちにあげました。その絵を見ていると、どんな悲しいことでもすぐ忘れてしまうそうです。読み聞かせ小学館版日本昔話、まどかがお届けいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。 道端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか生きてた。貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね、一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも
びっくりしたんじゃないですか皆さん。
時には昔の話をってそういう昔すぎるんじゃないですか、
ね、そういうことじゃないよね。
でも ね、あのびっくりしたかと思いますが、はい、あのこの年末の忙しい時に、はい、ほんのちょっとのこう、ね、心のオアシスみたいな、ね、
うん、オアシスですね。
昔話、
はい、
うん、
たまにいいですね、
うん、なかなかあの面白かった
もうちょっと
窓かったのね。
そうだ、あの私のナレーションの師と仰いでいる、
はい、
余市町在住の星野まどかさんをイメージしながら読み聞かせさせていただきました、はい、もうちょっとあの極度なアレンジで喋ってみたいなっていう気持ちも途中ふつふつと湧いてきたんですけど、はい、やっぱり初回は、
うん、そうね、また
あまり刺激のないように、うん、
また忘れた頃に、
そうですね、
時には大昔の
話、大昔の話をうさぎさんにもぜひ違うお話を忘れた頃に
忘れた頃に、
うん、でも
お百姓さん、お百姓さん言えないのよ。
でもね、うん、あのそんだけ絵が上手かったと
ね、
上手かったけど村人を困らせるよね、絵描いたらダメだよ、
ダメですよ、
小僧さんね、
ダメですよ、うん、なんか他の仏さんの絵だけじゃなくてね、いろいろ描けば、米の絵描いたらもう米がいっぱいかも、
美味しいごちそうのね、うん、あとお金でもいいよ、
お金も
いいこういうこと言ってるとダメなんだね心が汚れてきてし
まう、ね、はい、もう本当に愚か者って言われちゃいますけど、はい、また忘れた頃にこのコーナーが突然やってくると思います、はい、ところで、はい、今年ももうそろそろ終わりですけれども、
もうね、うん、 ちょっと前まで本当にこの時期って出かけなきゃいけない買い物とかがあって出かけると、うんうん、まあもうどこも混んでて、うん、特にね、いいのかな店名とかで、はい、ロフトとかね、はい、ああいう文具系とか、はいはい、そのレジがね 2週ぐらい回るぐらいのね、あ、
なんでだろう、
長蛇のね、やっぱりいろいろスケジュール帳、うん、あと年賀状、はいはいはい、例えばクリスマスカード、はいはい、カレンダ ー、あとはそういうところだとプレゼント、
なるほど、
なんかとにかくねすっごいそういう系のところは混んでるのね、
いや混んでるが嫌いなんだよね、うん、でも買わなきゃいけないし、ね、
そうなのよ、そうだから、まあ、なるべくそういう時間じゃないと行きたいけどしょうがなくて、うん、行って、
うんうん、暑いのよ、してその館内が、
はいはいはいはい、
で北海道人は、はい、すごくあったかい上着を着て、うん、外歩いてますから、うん、店内に入ると、うん、もうものすごい暑くて、
ね、昔に比べるとその館内も
エコで、ね、
下げたとはいえ、まだまだ、
うん、そうなんです、うん、もうお会計済ます頃にはもう手びちゃびちゃになってますから
私も首の周り
大変なことになって、ね、うん、温度管理大事ですね、
はい、風邪ひいちゃう ね、そうするとね、また、う
ん、であれなんじゃないですか、今もう皆さん忘年会で大忙しなんじゃないでしょうか、ね、
でもきっともう終わってるんじゃない、
あ、そう、
今みんな割と早いから12月に入ってすぐに
やる人
が多いかもしれないね、な、昔よりも前倒しになってるはずだよ忘年会が、うん、
前倒ししすぎて来年の忘年会もやったりしてないですよね
そうかそうか、
してないです ね、
よく昔言ったよね、いくつ年忘れれば済むんだって、忘年会が重なるとね、
はいはい、うんうん、確かに宴会でいろいろ皆さんお酒の失態とか、はい、うん、ね、うん、いくつになっても懲りずにやってる方もいるんじゃないですか、ね、
飲んだはずなのに飲まれて、
ね、うん、おかしいよね、でも楽しいんですよね一年頑張ったなっていう感じがこうパーンとこう解放されちゃうんでしょうね、うんうん、その点私たち年がら年中飲んでますから
そうね、
そういうことにはならない
です、ね、年がら年中飲んで飲まれて、うん、まあいろいろっていう ね、う
ん、だからそんなはち切れるってことはなさそうですけれども、うん、いや皆さんのそれぞれの宴会ではね、うん、おでこにネクタイを巻いた方、
はいはい、
今いないのかね、いなさそうだ ね、
そうだね、うん、昔あれなんで必ずそういう
巻いてたんだろうね、やっぱあれも歌があるから巻くんじゃないの、
まあね、マジな話するとやっぱり締めてるのが苦しくなって外し、うん、けどポケットに入れるっていう
あれも
ないく巻いちゃうのが一番早いんだろうね
別に手首だって
長いから ね、うん、ちょうど頭に巻くのはいい、
あ、それも考えてネクタイも作られてるのかもしれないですよね短すぎたら負けないもんね、
あ、そうだよね、蝶ネクタイだとちょっとね、
う
ん、
そうだよね、うん、おでこにちょっと貼る感じになっちゃいますいや今見なくなりました ね、
そうだよね、でも昔見た、は
い、見ましたよ、
見た、
うん、あ、すってんてんいると思って、
あ、なんかさすがにあんまり頭に巻いた人は私
見てないですね、
本物はね、うん、テレビとかでよく酔っ払いを称してそういうのやってるけど、うん、はい、実際は見てないなとか思ったりして、
一度夢なんですよ、私スーツ着てないじゃないですか私たちは、はいはい、でネクタイももちろんしてないので、うん、頭にも巻けないし、うん、で酔っ払って帰る寿司よりも、こうね、はい、紐ぶら下げて、うん、鼻っ面赤くして、うん、みんな起きろ寿司だぞみんななんつって、うん、帰ることもできませんし、うん、一度やってみたいんですけども、それうさちゃん家に行っていいですか、
あ、いい、お寿司だけもらってあともう一回ですからいいよ
ね、うん、愛すべき酔っ払いです、
はい
はい、もしそのいうような方を見たときは、はい、ぜひこちらの方まで、
そうだね、ぜひ写真を撮って、うん、送ってください、
はいはいはい、じゃあもう一曲お届けいたします。
涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぽっちの夜。
Discovery Music .jp
チープで。ありがとうございます。
ちょっと弱かった、うん、今日柔らかめの
柔らかめのね、はい、この時間がやってまいりました、はい、皆さんが待ってるか待ってないか分かりませんけれども、大人気のこのゴールでございますが、今日もチープなお題について2人で話していきたいと思います、はい、じゃあ うさちゃんどうぞ。
はい、じゃあ私いきます。
ディンデン。
こりゃ。ディンデン。ホワイトイルミネーション。
ホワイトイルミネーション。
ちょうど、まあ、クリスマス終わってでも、まあ、
まだ続きそうですね。
まあ札幌だとね、うん、でも各地でいろいろイルミネーションついてるけど、うん、
最近もうあれですよね、 LED 化が進んでいっぱいついてはいるけれども電力は相当抑えられてるんでしょうね。まあ、一時期はなんだよ浮かれやがってっていう気持ちで荒んだ純ちゃんが見てた時期もありますけれども、たまにこう道外のツアー行って、うん、帰ってきて、うん、夜こう街に戻ってきて、うん、イルミネーションパーって光ってるところを通りながら帰ってくると、うん、あそっか冬かとか、うん、帰ってきたかみたいな気持ちには、うんうんなりますね。
ね、やっぱりこう綺麗じゃない、こう、うん、しんしんと雪が降ってる中に、うん、その雪やっぱり雪があるからこそ、うん、そこの裏の明かりが、うん、いろいろ色とりどりなんだけどどぎつくなくて、
なくて
ちょっと一つこうね、うん、カバーかかったような、うん
はいはい、
あれが、
ね、そうね、好きだったり、雪がちょっと積もってるってところがいい
です、うんうん、あとまあ、ホワイトイルミネーションっていうのがイルミネーションで、はい、よくなんていうの、海外の映画を見ると、うん、その海外のクリスマスのちょっとこう田舎っていうのかな、うん、それぞれ各家が、うん、
もみの木
で、うん、と思い思いの、ね、イルミネーションをつけててクリスマスを待つっていうね、はい、あれがなんかいいなっていう、
切っていこうか、うさちゃんの家にちょっと大層な木切って
なんか違う木切ってきそうだよね柳とかねイルミネーションつかないよっていう
やばいよね、うん、クリスマスプレゼントぶら下げたら全部
なんかこう垂れてるのね、
柳のようにいやそういうの間違っちゃいけませんね、あれもみだからいいんですよね
そうちゃんとこうね、うん、木枝がこう上向いてるのだとね、うん、うん、いいけど、まあ、あとね、竹とかって持ってこられても
そうだね、竹だと雰囲気出ないもん、
ね、そうだね、
そもそも日本の文化ではないですから、でもすっかり定着してます ねクリスマスっていうのは、
うんうんうん、真っ暗な、ね、夜よりも、うんうん、少しこう明かりを灯ってるのを見て、うんうん、あね、なんていうの、心にちょっと自分の心にもポッと明かりが灯れば、
う
ん
ね、
それはそれでね、一つそういうことやる価値もあるんじゃないか、
ありますね、
うん、
何にもないっていうのもね、うん、確かにね、うん、
まだまだね、イルミネーション綺麗だから、
はい、
うん、たまに見るのもいいかもしれない、
ね、うん、甘酒かなんか飲みながら、
おお、ほいほい、
うん、雪のあるところに見に行くのいいかもしれない、ね、
あ、甘はつかないけどね、
甘、そうだね、そうだね、
酒で、
ね、酒ですね、はい、じゃあ、はい、次の話題、はい、チロリンパン、好きな洋菓子、好きな和菓子、これまだ話してませんでしたっけ、
似たようなことあったかもしれないけど、うんうん、もしかして、うん、
洋菓子ね、基本的に甘いものはそんなに食べないんですが、
う
ん、
まあね、ちょっと生クリームは、うん、好きじゃないけど、
うんうん、
でもまあ洋菓子広いから、
そうですね、う
ん、チーズケーキは食べるって言ったよね、
はい、うん、三角に切られてたチーズケーキの先端の部分だけちょっともらいますねいや、ちっちゃい時作ってたんだけどね、小学生とかに、
小学生で作
っチーズケーキ作りにハマった時があって、
で
ちゃんとタルトの部分も、はいはい、クッキーをこう細かく潰して、
はいはい、
バターとか、うん、そう固めてやってたんだけどな、うん、今でもね、
うん、
レアチーズとかだったらいいですけどね、
うんうん、ね、まあ、洋菓子はいろんなものがあるから、例えばパイとかクッキーとか、うん、
パイね、
うん、
アップルパイもさ、
うん、
うまいと思います。
私はアップルパイ好きなんで、
う
ん、はい、
そうそうそう、あれなんかこう 甘さっていうよりもリンゴのそのほんのちょっとの酸味とかも楽しめる、
うん、
軽めの菓子なんで、
うんうん、私パイ生地が好きなのかな。
なるほど、
ね、パイ生地と好きなのはあとクッキー、
うん、
クッキーの厚めのこうアイスボックス 方っていうか、うん、クッキーあるんだけど、うん、それが好きでね。
なるほど、
うん、
今の時期だったらあのクリスマスのシュトーレンだっけ。
ああシュトーレンか、あれもあれはそうだね、お菓子というかパンというか、もうあれはね、あの時間が経てば経つほど美味しくなる、う
ん、なるんですよね、
うん、もう1ヶ月もかけて食べられる。
あれなんかもううさちゃんの大好きなウイスキーにぴったりですよね。
あ
きっ
となるほど ね確かにね、
うんうん、和菓子もいっぱいあるよね、
うん、和菓子もそれこそ生菓子もあれば、うん、例えばどら焼きとか、
うん、
おまんじゅうだったり、うん、あとはかりんとうとかおせんべいとか、まあ、ちょっと幅広いけどね。
そうだね、うん、かりんとう好きですよね。
かりんとう好きなんです。
そうですよね、
かりんとう好きですよ。
かりんとうね、あの昔ながらの、 あのこう太いやつではなくて細いのも最近出てますけど、
あのどっちも好き、
うん、カリカリしてるのが好き、
うん、あのどっかこうかりんとうも甘じょっぱい、うん、甘いだけじゃなくてちょっとね、うん、はい、そういうその味が好きなんだと。
なるほど。
あと黒砂糖が割と好きだから。
黒砂糖美味しいね、うん、確かにあの和菓子のあんの中にほんの少しの塩を入れることで、
う
ん、ああいう美味しさになる
んですよね、うん、そう甘さが、そうなんだよね、砂糖だけじゃダメなんだよね、うん、
こないださ、うん、夏っていうかあの奥尻に行った時に、はい、海辺で、うん、あのもらったお餅を持ってって、
うん、
あと小豆の缶と砂糖と塩を持ってって、
うん、
あの海辺でおしるこ作ったんですけども、
はいはい、
隠し味にするつもりの塩がですね、うん、結構入れちゃったみたいで、ただしょっぱい
隠れてないの
隠れてないの。いやでもまあもう取り戻せないから、
うんうん、
もう取り戻せないからもうみんなにこれしょっぱいな
しょっぱいおしるこ
大変申し訳ありませんでした。
微妙なんだよね、本当にちょっとずつ足していかないと。
そうなの。
甘酒なんかもそうだね、
あ
塩加減していかないと。
そうです、ね、
ある瞬間超えるといきなりしょっぱくなっちゃうからね。
そうなんですよ、
うんうん、
今だってあのソフトクリームとかにも塩ソフトとか、
はいはい、あるね、
あるもんね、
うんうん、
で、
う
ん、あれなんですよ、私たちは、まあ、もうは発見してやってる人いるかもしれませんけど、
はい、
アイスとかソフトクリームにベーカを一緒に食べるとめちゃくちゃ合う、
はいはいはい、おせんべい、
おせんべい、
ね、とか、
できれば
おかきとか、ね、
あの 薄めのおせんべいにソフトクリームをちょっとつけて一緒に食べると、
うんうんうん、それこそ甘じょっぱい、
そうそうそうそう、
甘さとね塩加減っていうのはね、うん、そう確かにいい、はい、ね、
はい、
うん、
ぜひ一回やってみてください。
はい、
はい、一回一曲挟みましょうか、はいはい、お届けいたします。
大事な話が君にあるんだ、本など読まずに今聞いてくれ。僕たち何年付き合ったろうか、最初に出会った場所もここだね。感の鋭い君だから、何を話すか分かっているね。傷つけ合って生きるより、慰め合って別れよう。だからバイバイラブ、外は白い雪の夜。バイバイラブ、外は白い雪の夜。
あなたが電話でこの店の名を教えた時から分かっていたの。 屋で別れと知っていながらシャワーを浴びたの悲しいでしょう。さよならの文字を作るのにタバコ何本並べればいい。せめて最後の一本をあなた吸うまでいさせてね。だけど Bye Bye Love、 外は白い雪の夜。 Bye Bye Love、 外は白い雪の夜。
客さえまばらなテーブルの椅子、昔はあんなに賑わったのに、僕たち知らない人から見れば仲のいい恋人みたいじゃないか。女はいつでも男を縛る強い女と、男にすがる弱虫と、君は両方だったよね。だけどバイバイラー、外は白い雪の夜。Bye bye love、 外は白い雪の夜。
あなたの瞳に私が映る、涙で汚れてひどい顔でしょう。最後の最後の化粧するから、私を綺麗な思い出にして、席を立つのはあなたから、後ろ姿を見たいから、いつもあなたの影を踏み歩いた癖が治らない。だけど Bye Bye Love、 外は白い雪の夜。 Bye Bye Love、 外は白い雪の夜。 Bye Bye Love、 そして誰もいなくなった。 Bye Bye Love、 そして誰もいなくなった。Bye bye love、 Bye bye love、 Bye bye love、
本日も実り実りあるチープデポンのコーナーをお届けしております。さあ次のお題は何でしょうか。
はい、誕生日の思い出。
誕生日の思い出、
うん、誕生日、
誕生日の思い出、
はい、誕生日昔ね、うん、小さい頃ってよく誕生会
はいしてましたね。
で私は早生まれの、うん、まあ、しかもあのかなり後半なんで、
はい、
ですごく覚えてるのがね7歳2年生の誕生日かな、うん、うちに招いて、
はい、
でやって今日うちの母とね、うん、その来た子にあの、うん、私のことをね、うん、じゃあ今日で、うん、あ6歳だね6歳だね、うん、みんなのよって言ったら、はい、うーん僕ねあと1週間で7歳になる、
うんうんうん、はい、
ってなんか言われて それすっごい覚えてるのか、
うん、
かなりやっぱり小さい時の1年の差って大きいから
大きいよね、うん、ダルも遅いからね。
そうそうそう、私の2日後だからかなり遅い方でね、
うん、そうなんですよ。
あの小さい時よく早生まれば、うん、いろいろそんそんっていうかね、いうか、うん、まあ、そんなに私は損だした覚えっていうか、うん、そういうのはないんだけど、たまたまその時がそれがすごい覚えてて、
うん、
なんか、
ってなりますよね、
うん、まあ、そんな誕生会もあったかなとか、なんか記憶にこんな誕生祝いをしてもらったとかってある？
うんとね、いやラジオでも喋ったことあるかもしれませんけども、うん、20歳かなんかの誕生日の時に、うん、友達がその時私東京に住んでたんですけども、うんうん、北海道のとあるクラブっていうような、
はい、
今でいうクラブっていうところに、うんうん、あれ600人ぐらいお客さん集めてくれて、
うん、
で帰ってきて、純子のために歌うステージ用意しといたからみたいな感じで、もう大盛り上がりした日があったんですよ。
あ、そう、あれそれはあんまり聞いてない。
そうなんですよ、うん、でもう私はその時当時レコードが流行ってたんで、
うんうん、
レコードのインストロメンタルのやつで、うんうん、あの曲を歌ったりとかやってましたね、
うん、
すごい、
すごい
うわーって、
うんうん、
あれが、うん、一番、うん、嬉しかったかな、
う
ん、そのために友達がわざわざたくさん声かけてくれた、
うん、それはいい思い出。うさちゃんがあの一切僕ねって言われたのに運転のさんのあいい話だね、うん、それなんか今度ねもうちょっと話詳しく
嬉しかった
です。いやそれ本当のサプライズ、
うん、その来てって用 用意しといたからねってのは聞いてたけど、うん、まさかそんなにたくさんの、
う
ん、
あ
お客さんを集めてくれてるなんて知らなくて、
うん、
なんか友達いいなと思って最高に思い出に残ってますね、
そっか、
そうなんです、
いい誕生日を、うんうん、もううん十年も前になるけど、ちっちゃく二十歳のことってい
やいや、うん、そうだねいやでその時いろいろやってくれたのが、
うん、
この曲にもなってますけども、
はい、
タイムっていう曲を、うん、あのにもなったもう亡くなってしまった友達が主催して作ってくれて、
うんうん、
いろいろたくさんいい思い出もしかないぐらいなんですけども、うん、その子が私になんか送ってくれた友情というか愛情というか、
うん、
そういうのが、うん、ビシッともう一生忘れない、
うん、
大事な思い出ですね。
うん、いいな、
い
い、うん、いや最高のプレゼントだし、ね、
生きてたらなんかまた楽しいことをいろいろやってたんだろうなとか、ね、
うん、
思いますけれど、
うん、
思い出すと、
ね、
本当会いたくなっちゃいますね、
うん、でもね本当に心には生きてる、ね、実際何か一緒にはできないけど一緒に何かやってるんだよね、
うん、そうですね、
うんうん、
なんか共に、
うん、
旅をしてる気がしています、はい、
うん、
じゃあ今週もお届けしてまいりましたが、
はい、
うん、はい、うん、最後の曲はやっぱりこの曲でお別れしたいと思います、
うん、
今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
去っていった魂は私の中に残していった足跡も私の道の中に笑いとか幸せとか歌だとか喜びとか志とか優しさとか全部どこかへ行ったならせめてせめて受け継いだ魂を見ていて叫んでも叫んでも届かない場所にいる会いたい会えないそれでも時は行く届かない場所に